時刻は午後1時30分になりました。第3水曜日のこの時間はようこそ論語の部屋のぼり別、のぼり別市の協力でお送りします。今日も孔子の子孫であります孔拝軍さんにスタジオにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私は初めてなので今日お会いできてすごく嬉しいです。今日のコーナーもどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速ですが、本日の小句の紹介をお願いします。
はい、今回はですね、道徳の徳についてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまず原文を読みますね。
はい、
子曰德不孤必有邻。で次は読み下し文ですね。
はい、
子の玉枠徳は子ならず必ず隣あり。
はい、はい、どのような意味なんでしょうか。
はい、この章句の意味はですね、孔子がおっしゃいました、徳のある人は決して孤独になりません。必ず理解し寄り添ってくれる人が現れますという意味になります。
はあ、はい、すごい、なるほどなと今聞いても思いますが、でもこれ短くて覚えやすいですね。
はい、そうですね、短いですが、多くの方々に、座右の銘として愛されています。日本の文豪である夏目漱石の俳句に、類類と徳子ならずの密関祭があります。でこれは、今日の主句である徳は子ならず必ず隣ありを踏まえて読まれています。
確かに徳子ならずの未完祭、確かにここからなんですね。すごい、
よくご存知ですね。
はい、日本人の先人、こういった先輩たちもこの論語を知って活用していらっしゃったんですね。
はい、そうです。で現代の人も、この論語の言葉がですね、好きな方がいます。
はい、
私の友人の話ですが、大きな会社を経営している日本人の社長が、論語が好きで、今日特にね、今日の徳は子ならず必ず隣ありの勝負がなんか愛しています。で自宅にはですね、この言葉の章を額に入れて、書斎にかけてあります。彼はですね、とっても人徳を、重視しています。例えば新人社員の、採用する際には徳がある人、つまり人柄を優先します。
そうなんですか。
はい、で私はですね、私自身もこの言葉から、励みをいただいています。勇気を出して信じる道を進んだ時には一時は孤独を感の味わうことがあります。ですが論語の徳はこうならず必ず隣ありの考えを大切にし、孤独を恐れず一生懸命取り組めば、いつかその考えに共鳴し、理解してくれる人は現れると信じています。孤独を恐れて自分の道を諦めたらもったいないと思っております。
はい、ちょっと涙ぐんできたぐらい今胸に響いていますが、そうおっしゃるように、本当にこう、はい、しっかりこう前向いて突き進んでいこうっていう時って、時には今おっしゃっていただいたように、
はい、
孤独を恐れたくなる時もあるんですけれども、そうではなくて、はいはい、今教えていただいたようにこうちゃんと自分の道を信じて諦めずにいると必ず誰かこう隣の人がついてきてくれる、この徳を備えることが大切なんですね。
はい、はい、そうですね。なぜ徳を備えることが大切だというと、徳を備えた人間は基本的には他の人間から信頼され、尊敬されます。逆に徳のない人は信頼もされず相手にもされませんね。
そうだなというふうに感銘を受けています。はい、学びになりました。
はい、
孔さん、今回はこの句を通してどんな思いを伝えたいと思っていますか。
はい、正しい道を歩んできた人物には必ず分かってくれる人がいます。正しい道を実践し、思いやりの心を持って人と接すれば孤立することはありませんっていう伝えたいんです。
私も今の言葉を胸にしっかり正しい道っていうものを自分で歩んでいけるように努めたいなというふうに思います。本当に感銘を受けました。
ありがとうございます。じゃあそれでは3人で一緒に声を出して読みましょう。
はい、
うん、はい、短くて読みやすいと思いますね。
はい、
じゃあまず私からいきますね。
はい、お願いします。
はい、死の玉枠、
死の玉枠、
徳は子ならず、
徳は子ならず、
必ず隣あり、
必ず隣あり。
はい、じゃあそれでは3人でいきましょうね。
はい、
はい、
死の玉枠、徳は子ならず、必ず隣あり。
本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
すごい上手でした。
初めてで とても緊張したんですけれども、でもこういうふうに直接お話を伺えて、私も自分の信じた道をしっかり徳を持って過ごしていこうって今日すごく思いました。直接お話を伺えて嬉しかったです。
ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
ラジオの前の皆さんにも届いていれば嬉しいです。第3水曜日この時間はようこそ論語の部屋上り別、孔子の子孫である孔拝群さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。